皆さんこんにちは。10月3日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。今日は6月と8月にもお伝えしている明智光秀に関して、信長との出会いとその後のことを詳しくお聞きしていきたいと思います。富田市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて市長、今回は広報課に10月号掲載のようこそ市長室へに沿ってお話しいただくわけですが、ズバリ光秀シリーズ3回目ですよね。1回目は明智の将の若き頃の光秀、2回目は明智城の落城の際の様子でした。そして今回はまだ信長に仕える前の光秀の心情、信長に対する思いを中心に書かれていますね。
そうですね、今回も、私の創作なんですけれども、だいたい時代としては1569年ですから、今から450年ちょうどぐらい前ですね、光秀が40歳少しの頃の設定で話してるんですね、で今回の話は前回明智城が落城して光秀が家族や家臣とともに落ち延びると、そしていろんな説はあるんですけども、光秀のお母さん、おまきの方ですね、今度ドラマでは石川さゆりさんが演じられますが、おまきの方の実家のある西美濃を経由して越前福井県ですね、そっちに行ったと。で非常に苦労するんですけど、そこで幕府に仕えることになって京都に移り住んだ、いよいよ光秀が歴史に再登場する頃と、その京都に住んでいた頃を今回は書かせていただきました。
では少し復習をしながらという感じもありますが、越前にいた頃の光秀、かなり苦しい生活をしていたということが前回分かりましたね。 その際に光秀の奥さんの印象的なエピソードをお聞きしましたが、この頃のお話も少し触れていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、前回書いたお話の中にね、光秀の奥さんが黒髪を切って、来客をもてなしたというようなエピソードを書いたんですけども、福井県ですから朝倉義景ですね、ここに、仕えたという説もあるんですけど、浪人をしてたという説もあって、いずれにしても非常に苦しい、越前の少年寺というお寺の門前に、10年間住んでいたということで、とても苦しい生活をしていると。そしてその、奥さんもそうですけど、家臣も養うのも多分苦労した。ただ光秀はもうその頃からすでに素晴らしい武将ということは知れ渡ってますので、とっても苦しい生活しててもやっぱりいろんな人が訪ねてくるわけで、それに対応していくというのを本当に大変だったと思うし、先ほど話したエピソードのようにそれを支えた奥さん、ひろこさんですね、も非常に辛い生活をしたと思いますね。でその後の話ですね、今回は、
いよいよとなりますね。さあそんな苦しい生活を経て、それでも後に活躍をしていくわけですから、光秀はやはり凡人ではなかったということが分かりますね。
そうですね、実はこの朝倉義景、有力者のもとに、住んでいたということが実は非常に大きな運命を変える原因になったんですね、実はその時に後に在位15代の将軍となる足利義昭とその家臣の須川藤孝ですね、がこの朝倉義景を頼ってきてたんですね、でそこで、光秀は将来将軍になる人の知己を得て気に入られたんじゃないかと、そこで須川藤孝と、そのひょっとしたら家臣だったかもになったかもしれない光秀が足利義昭を信長に、織田信長に引き合わせて、で織田信長が後ろ盾となって足利義昭が上洛すると、という中で細川藤孝とともに勝ち光秀が一定の役割を担ったということで、その道が開けていくと、したがって その越前で暮らした苦しい生活をしたということが結果としてはこれから新しい歴史に再登場していくきっかけにもなったということですよね。
そうだったのですね。そうしますと光秀は越前を経て京都にいた頃すでに信長と面識があったということになりますか。
そうですね。今申し上げたように足利義昭を織田信長に引き合わせて織田信長が後ろ盾になっていくというそういう交渉役をね細川藤孝とともに光秀が務めたということで、
はい、
面識はあったと思いますね。ただそれが具体的にいつの時期かっていうのはね記録上ははっきりしないんですけどもお互いに信長も光秀もまだ深く知り合ってるわけじゃないけれども何かを感じ取るような、そんな関係になってたんじゃないかなというふうに、まあ、これも想像します、
はい、
そして今回の視聴室ではより、信長と光秀がお互いの力を認め合うそのきっかけになったのが本国寺の変と、はい、そこにおける光秀の活躍ということで、それも私の想像で書かさせていただきました。
はい、いやしかしさすが市長という印象でですね読み応えのある説得力のあるストーリーになっておりました。今おっしゃられた本国寺の変この戦いが舞台となってきますけれどもこれはそもそもどうして起こった戦いなんでしょうか。
ええ、先ほど織田信長が後ろ盾となったということで、
はい、
足利義昭を15代の将軍に据えたばかりの頃ですね。まだまだ前将軍の勢力もあって非常に室町幕府が不安定な状況の時ですね。その時に義昭がわずかな手勢を連れてお正月ですけども本国寺に今泊まっていたと、で信長はその時岐阜の方に帰っていたということで、後ろ盾大きな後ろ盾は京都にもいない状況の中で前将軍派の有力者三好三人衆と言われてるんですけど彼らが義昭を亡き者にするチャンスということで、
はい、
義昭の宿所の本国寺に襲いかかったんですね。でその時に非常に危ない大ピンチと、その時に明智光秀が本国寺の警護に当たっていたということでここでそのピンチを切り抜ける活躍を光秀がしたんじゃないかと、
はい、
それでそのことを信長も知って力を認めたというストーリーで書きました、
はい、市長の書かれたストーリーこの戦いで光秀がこの場面で巧みに鉄砲を使ったというのが信長との出会いの決め手として描かれていますよね、はい、実際はもう少し詳しくお聞きするとどうだったんでしょうか。
資料がないんでわからないんで、
はい、
本当に想像なんですけど、光秀が非常に鉄砲に興味があって、
はい、
しかもなかなかの腕前だったという逸話は残ってるんですね。
そうなんですね。
ということは非常にその攻められた時に警護をする、部下が少ない中で、光秀が守れたのは、まあ、銃を使ったんじゃ、はい、鉄砲を使ったんじゃないかというふうに私は想像したんですね。で当時の鉄砲って火縄銃ですけどね、導火線に火をつけて、
はい、
撃つといういちいち火薬や弾丸を込めなきゃいけない、どんな使い手でも20秒はどんだけ早くともかかる普通なら 4,50 秒かかるという火縄銃ですので、なかなかね、バッタバッタと敵を倒すということはできないけれども今回 あのストーリーに書いたように指揮官を狙い撃ちにすることで、
はい、
敵の勢力誠意をくじくという意味ではそういう使い方をすればね効果があったんじゃないかということで、まあ、書いたということなんですけどね、
はい、こう頭の切れる光秀ならではの使い方をしたん
じゃないかなと
想像されますけれども、
はいはい、
光秀が鉄砲に興味を持っていたという点でどのように鉄砲を使っていたのかという着眼点から想像を膨らますのも楽しいですね。
そうですね。今回のシリーズの第1回も若い明智光秀が、まあ、最新兵器の鉄砲に興味を持っていたというのは書いたんですけども明智軍記によりますとこの越前にいた時ですね、
はい、
朝倉義景が明智光秀の鉄砲の腕前を知ってて部下の前でその腕前を披露しろと いう命令を受けるんですね、
はい、
あの鉄砲って当時そんな上の位の人たちが使う武器じゃなくて、本当に兵隊ですねが使う武器なんで、
はい、
そんな光秀ほどの方がそんな使えるわけないという、多分そういうことで集まってたんでしょう。そこで、45メートル先にある30センチ四方の的に100発の弾丸を撃って、そのうち68発が中心に当たって、
はい、
残りの32発も的に当たって1発も撃ち損じてないという、その、まあ、連射の技を見せたというふうに書いてありますね。
いやー、100発100中ですよね。1発も外していないというのは本当に驚きますね、
まあ、当時のね、あの火縄銃自体の精度からして、本当かなという気はするんですけども、
はい、
まあ本当だということにして、
はい、
ただあの私はそのこの記述の中で一つ興味があるのは、織田信長もそうなんですけど、先ほどもちょっと言いましたけど、鉄砲というものはね、本当にあの身分の低い兵隊が当時使ってたんですけども、光秀は最新の兵器に目をつけて、それを自分で使うこなすことで長所短所を見極めて、それを戦の新しい戦術として使うために研究をした、そのために私は腕を磨いたというふうに解釈してるんで、そういう点では非常にその身分とか、これは下の者が使うものとかいうのにこだわらずに、その次の戦略のために自らそういうことを研究するという、そういう新しいものに対する興味もそうですし、その勉強する熱意とか、そういうのは私は光秀の、そっちの腕がいいとか悪いじゃなくて、そういう光秀の人となりを知る資料だなというふうに私は思ってますね。
やはり発想や着眼点の違い、はい、といったところでしょうか、はい、では市長、織田信長もこの鉄砲に興味があったと聞いていますが、いかがでしょうか。
そうですね、はい、非常に興味を持っていて、有名なのは長篠の戦いで鉄砲を活用して、戦術的に、そして効果的にその戦の中に取り入れたのは信長が最初と言われているんですけども、これも新潮後期にもね書かれているんですね。信長自身もかなり銃の鉄砲の名手だったという、結局ここ共通していると思うんですね、
はい、
その古い慣習とか身分とかにとらわれずに新しいものを積極的に吸収してそれを生かしていくというところが二人の共通点じゃないかなと思いますね。
光秀と信長にはさまざまなつながりがありますね。やはり何か縁があったという気がしますね。
そうですね、信長の正妻は斎藤道三の娘の貴重ですね、
はい、
お母さんの臣の方も明智出身でして、この NHK の大河ドラマではいとこという関係で書かれてますけどね、貴重は小さい頃から光秀を知ってて、その当時を代表する美男美女ということですから、
はい、
お互いに意識してたじゃないかと、でも結局その信長の正妻として、まあ、政略結婚、これは NHK の役柄の紹介にも、
はい、
そういうことが書いてありまして、なんか意味深ですよね。
そうですね、
幼いからの付き合いであったが政略結婚で信長に嫁ぐっていうのはなんか意味深ですよね、
はい、
まあ、そういう書き方をしてある。そして結局光秀は貴重を失う、で信長が貴重を手に入れる、から光秀のいた美濃の国も光秀は追われる、で信長が手を入れる、手に入れるということで、光秀から見ると自分が失ったものを自分によく似た信長が手に入れると、だから非常に親近感を覚えると同時に自分が失ったものを手に入れていくということに対して何か嫉妬みたいなものがあったんじゃないかなということも思います。
今回のストーリーを拝見しますと、光秀が心の中で信長のことをあの男と呼ぶくだりがありますよね、
はい、
読みながらニヤッとしてしまったんですが、これにはそういった複雑な気持ちが現れているんでしょうか、
じゃないかと。今までね、光秀は非常に礼儀正しい武将で、その敵方に対しても様とか殿ということで呼ばせていたんですけど、今回心の中であの男ということで、ある一面のね、光秀の思いというか、私が大河ドラマにこういうストーリーになってほしいという願いなんですけど、 信長秀吉家康等々の戦国時代にその統一を目指してきた若い武将たちの姿が描かれるという本格的な歴史劇ということなんですが、その一方で貴生さんとのラブロマンスとか、奥さんにその後なる弘子さんとの先ほど言ったね夫婦愛とかラブストーリーがある種のドラマ の、
はい、
あの軸になって展開していくと、ちょっと今までと違う、特に女性がそのたくさんファンになってくれるような、
はい、
そんなストーリーになってくれることを願って、しかもその NHK の資料を見る限りではなんかそういうことが想像されるような書き方がしてあるんで、そんな思いで今回ちょっと書いたんですね。
ありがとうございます。では市長に、最後にお聞きしたいことがあります。
はい、
光秀は最終的に本能寺の変でその信長を殺してしまうわけですよね。
はいはい、
この時の光秀は将来乱世を終わらせるのが信長なのかもしれないと思い始めている頃なんでしょうか。
ええ、光秀は幼い頃から、まあ、父を亡くしたりして戦というものにいろんな形で関わって、その度に、まあ、肉親をはじめ特にその女性とか何の罪もない子どもたちが犠牲になる、そういう世の中を終わらせたいと、そして終わらせるような血を争うような戦国の世を終わらせるためにいろいろ全国を回って新しい知識を身につけたり、そういう力を身につけようとしてたと思うんですね。
はい、
でも明智城が落城とかどうも自分がねなかなか難しい中で信長をという人物に出会って、信長こそが自分が理想とするね平和な世の中 を作ってくれる人物じゃないかと、まさに麒麟寺じゃないかと思って使えるんですね。がどうもそうじゃないというところが本能寺の変につながっていくとストーリーになるんじゃないか、そしてそれを次の12月号で書きたいなと今思ってますけどね。
はい、この続きはまたお楽しみということで、
はいはい、
この番組の12月の放送でいよいよ本能寺の変での光秀に迫っていくということなんですね。
そのつもりでおります。
はい、今回はですね広報課に10月号掲載のようこそ視聴室へをご一読いただき、12月のこの番組そして広報課にを楽しみにご想像いただけたらと思います。富田市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ視聴室へ。今回は明智光秀ストーリー信長との出会いの後をテーマに蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内志恵でした。